ようございます。2月に入りまして最初の星の日を迎えております。先週はですね、私たちの知っている兄弟姉妹がこの地上の生涯を終えて天に帰られました。一人は、私たちの教会員でありましたけれども、西森徹兄弟が75歳の生涯でありましたけれども、月曜日ですかね、月曜日の朝に亡くなられました。詳しいことを皆さんに今までですねお伝えできなかったんですが、本人の希望もありまして、本当重い病気にかかっておられまして、2年前ぐらいはですね、先生からもあと半年の命ですと言われた時期がありまして、本当にびっくりしてですね、聞いた時にはずっとお祈りしてたんですが、2年近く生きられまして、2年近く闘病生活を送られたんですが、入退院繰り返しましたし、ケニアに出かけて行ってね、洗礼を受けたんですが、もうその時も、心配もあったんですが、本人が、本当に、最後の希望ということで、ケニアの方に行かれて洗礼を受けたことでありました。こっち帰ってから、洗礼を受けられてから、皆さんもなんか明るくなったなって、思われたと思うんですが、洗礼を受けられて変わったと思うんですね。で、もう最後の9時礼拝に出てくださってたんですけども、11月の16日の日が、この教会での最後の礼拝になっています。あとは、どんどん悪くなって、来れなくなったんですが、いろいろと痛みとか苦しみが大きかったようでありますけれども、本当にイエス様と共に病気と戦って、そして主が力づけてくださったと信じていますけれども、手に召されました。どうぞね、ご遺族の方々のためにどうぞ続けてお祈りください。もう一人は中川典子さん、91歳で亡くなられまして、日和教会にいらっしゃった時には皆さんも一緒に、お参りさせていただいたと思うんですが、宮崎に移られて宮崎バプテスト教会へと展開をされて、そこでずっと信仰生活を送られておりました。昨日記念会にちょっとね出させていただいたんですけども、お別れの時を待たせていただいて感謝しています。どうぞね、ご遺族のためにお祈りください。一言祈りましょう。そしてメッセージに入ります。天のお父様、こうして礼拝を皆さんと一緒に守れることを感謝します。先週は二人の兄弟姉妹を天に送りました。本当にこの地上の教会は少し寂しくなりますが、天においては多くの兄弟姉妹が、迎え入れてくれたと信じています。徹兄弟、また中川姉妹を覚えます。共に、交わりをし、教会の礼拝を捧げることができ、主にある交わりが与えていたことを心から感謝しています。神様、イエス様にある希望を覚えることであります。イエス様を信じる者は本当に死んでも生きるとありますけれども、永遠の命の約束が与えられていることも覚えています。神様、ますます私たちもその希望を覚える者としてください。亡くされたご遺族の方々の上に続けて、あなたの慰め励ましを与えてくださって、支えてくださるようにと切にお願いをいたします。主よ、今から御言葉を語ります。この者を強めて助けてください。聖霊様が語るべき言葉をどうぞ導いてくださるようにとお願いいたします。集うここに集われたお一人お一人の心の内にも働いて、主がお語りくださるようにと切にお願いを申し上げます。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。 教会にはいろんな郵便物が来ます。いろんな団体からのものも多いんですけれども、まあ、その中にですね、個人的な手紙も入っておりまして、たくさんあるときにはまず、個人的に来た手紙を読みます。で、まあ、個人的な手紙って嬉しいものですよね。で、励まされることもたくさんこうあるんでありますけども、今日からですね、パウロが、テモテに送ったこの個人宛てのこのテモテ人への手紙をですね、こう継続して連続で、学んでいきたいとそのように思っております。まあ、いろんな背景があるんですが、まあ、パウロ先生が伝道して生まれたエペソの教会というのがありましてですね、そこの監督としてテモテは、入職して、立てられて、その働きをしておりました。そのパウロがテモテに対してですね、神の教会でどういう行動をするか、主の家でどのように行動したらいいのかということを教えている書がこの、テモテの手紙で、あります。モーセとヨシアの関係も見てきましたけれども、新約ではパウロとテモテ、ね、モーセとヨシアの関係がなんか、パウロとテモテの関係とよく似てるかなとそのように思われます、思います。で、ある方は本書はですね、信仰継承の手紙とも言いました。信仰を継承するところの手紙ではないかというふうに言ってる方がおられて、ああそうだなと思ったことであります。ある人はこのテモテの手紙が個人的な手紙であれば私たちと関係がないんじゃない、これ牧師とかね、そういう人たちのために心得を教えている章であるなら牧師ではないし伝道者でもないし、そういう私とは全く関係のない人ではないかっていう人、関係がないんじゃないのかなっていう人もおられるかも分かりませんけれども、きっとそうじゃないと思うんですね。教会の働き、牧師の働きがどういう働きなのか知らなければなりません。また教会のあるべき姿を学ばなければなりません。これから皆さんにも祈っていただいておりますけれども、私もあとしばらくでここでの働きを終えようとしております。次の牧師を迎えようとしております。若い牧師が来てほしいなと願っております。その先生の働きを皆さんは支えていってほしいと願っておりますけれども、本当に牧師と信徒の関係っていうのは、大切ですよね。そういう意味においてこのテモテの手紙を学んでいきたいなとそのように思っております。今日は最初で、最初の挨拶のところを見てまいりたいと思います。パウロの手紙ですね、だいたいその冒頭はよく似通っていると思うんですね。まずパウロからというと始まりがあって、誰々へとその差し出し人の名前が書いてあり、そして最後には祝福の祈りとなっています。今日のところは恵みと憐れみと平安がありますようにというので、この最初の挨拶の文章となっています。で、ここを少し、最初ですから、一緒に見てまいりたいなとそのように思います。まず手紙をこの書いたパウロのことがまず一節に書かれています。彼は何と言っているでしょうか。私たちの救い主である神と 私たちの望みであるキリストイエスの命令によってキリストイエスの使徒となったパウロからと、自分を紹介するのに結構いろと説明をしています。使徒となったパウロからというのであります。ここで神様のことが私たちの救い主である神、キリストが望みであるキリストイエスというふうにの命令によってとこう書いてありますけれども、聖書、私たちは神様が天と地を作られた創造主であられるということを学びましたね。で、今日はその神様が救い主なる神であられるということであります。これが書かれた意味がありまして、それはこの手紙が書かれた時代はですね、ローマ皇帝が救い主なる神として崇められてた時代でした。ですからそうじゃないんだ、皇帝ではない、この神様こそが誠の救い主なる神であるということを伝えなければなりませんでした。その神から神とパウロは書いたのであります。そして望みであるキリスト、ね、と、彼は、ここで、述べて、いるわけであります。私たちのと書いてあるところもまた意味がありますよね。私たちの救い主である神と望みなるキリストイエス。先ほど私たちは主の祈りを一緒に祈りました。主の祈りについても学んできました。私たちの父なる父よと祈ります、祈りました。私たちの日ごとの糧を与えてください、私たちの罪を許してくださいって、個人の祈りではなくて私たちの教会の祈りでもあるわけですけれども、ここで言う私たちのっていうのは、私たちも神の救いをキリストの望みを共有してるんだ、ね、ということを覚えたいと思うんですね。私たちの救い主なる神、私たちの望みのあるキリストイエス、アーメンだと思うんです。手に召されたトール兄弟も中川姉妹も同じ共有ものを共有していました。私たちの救い主なる神、望みのあるキリストを信じて、いましたね、共有していたのであります。私たちも共有しているのであります。さて、その命令によって使徒となったパウロとあります。使徒っていうのは神に使わされたものの意味がありますよね。特別な使命と権限が与えられて派遣された人が使徒というふうに言われます。現代では、まあ、大使に近いかも分かりません。その国から派遣されていく、権限を与えられて、使命を与えられて、そしてその国に出かけていく、まあ、もっと神様の人ですからそれ以上ですけども、神のね、人となったパウロ。私たちは人というと十二弟子を覚えます、思い出します。十二弟子、そしてその十二弟子は十二使徒として選ばれた人たちでもありました。パウロがなぜ使徒なのか、それは復活の主に出会って神様から命令を受けたからです。そこにパウロは立っています。で、ここでですね、皆さんにお伝えしたいことは、個人的な手紙なのにどうしてパウロは使徒をその強調してるんだろうか、前面に出してるんだろうかということであります。 個人的な手紙だったらそんなにいろいろとこう言わなくてもわかるはずでしょう。それはこの手紙は個人的な手紙でしたけれども教会で読まれるという手紙でもありましたし、当時の手紙は隣の教会にも読まれていく手紙でした。個人性があるけど公な手紙でもあったわけですね。だからそういう必要があったんじゃないでしょうか。あるいはテモテが、牧会してたこのエペソの教会の中に二世教師たちがいて、そしてパウロのそういう人職人性を認めない人たちがいたからであります。ですから彼はこの人となったということをここで前面に出しているように思われます。パウロについてはですね、後でまた12節のところを見ますけれども、パウロから、そして受け取りのテモテについて2節のところを見ていきますが、2節ですね、信仰による誠の我が子テモテへとこう書いてあります。信仰による誠の我が子テモテへ、信仰によるっていうのがあえてここに入っておりますので、血縁関係によるものではないという我が子よってね、我が子よってこう書いてありますけれども、皆様ご存知のように血縁関係ではありません。で当時ですね、年長者や自分の使える先生師のことを父と呼び、そして年長者やまたその弟子のことを子よとかね、そういう呼び方をしてたということもあってパウロはそれを用いて、いると思われます。でもそれ以上の意味をパウロはここで述べています。皆さんはパウロの伝道を通してテモテが信仰に入ったということで、ここにこのように書かれているんだろうと理解していると、もちろんそうですよね。でここをですね、この誠のというこの言葉でありますけれども、これはですね、本物のとか心からのっていう意味があるんですね。ですからパウロはテモテを本物の子供のように愛した、自分の愛する子供のようにね、受け止めていた、そのことがここに含まれていると思うんです。テモテはテモテで、父が子が父に仕えるようにパウロに仕えたとピリピ書の2章の22節に書かれてあります。子が父に仕えるようにテモテはパウロに仕えたと、書かれております。信仰による誠の我が子テモテ、もう少し皆さんテモテについて触れたいと思います。人の働きを読んでいくと、あるいはまたパウロの書簡を読んでいきますと、テモテの名前がよく出てまいります。彼の父はギリシア人であった、母はユダヤ人、おばあちゃんも祖母ロイスっていう人が出てきますけれども、ユダヤ人の敬虔な、信者でありました。おばあちゃん、お母さんのね、ユダヤ教の家庭に生まれて、大きくなっていった人でありました。人のに、あの手元の2章に入っていくと、幼い子から聖書に親しんできたと書いてあります。幼い子から聖書に親しんできて大きくなった方でありました。 テモテはルステラの出身でありまして、パウロがそこに第一伝道欲に行った時に出会って、イエス様を信じるクリスチャンになったのではないかと言われています。そしてパウロが再びまたルステラに来た時に、パウロはこのテモテを連れて、その後の伝道活動にテモテも一緒に連れて行ったのであります。最初はマルコっていう人がパウロの同伴者でありましたけども、マルコが途中から帰ってしまったためにですね、パウロはその代わりにテモテを、評判の良い、ね、テモテ、みんなに愛されみんなに信頼されているこの若きテモテを同伴者にして、その後の伝道旅行にテモテを連れて行ったと聖書は教えております。パウロがローマにいた時に、牢獄に入れた時もパウロに仕えた人でありました。本当に最後までパウロにですね、お仕えした神のしもべでありました。パウロは自分の道路者であるとか、忠実な主にあって忠実な人であったということを書簡の中で述べております。あのモーセとヨシアがそうであったように、またテモテもパウロと共に働きをする中で、パウロ先生のその宣教の情熱とか、神を愛する姿勢であるとか、愛と信仰、あるいは隣人を愛すること、いろんな困難な出来事や、もう本当に喜びも悲しみも苦しみも、パウロが経験したそのことをつぶさに見て、そして彼がこう形作られていったんではないだろうかなと、そのように思います。一人の牧師や伝道者が本当にこう形作られていくときに、いろんな方たちが関わっていくのであります。私も、いろんな先輩の牧師先生の下で使いさせていただきました。テモテの時代がありました。パウロ先生のような方と共にご奉仕させていただいたことがあって、いろんなことを怒られながら叱られながら、失敗もいっぱいしながらでありますけれども、いろんなことを教えていただいてきました。まあ、これから今度は若い人たちに伝えていかなければならないことがたくさんあるのかなと、そういうことも思うのであります。まだ本当にパウロほどではありませんし、モーセのような神のしもべではありませんけれども、これから若い人たち、伝道者の人たちに手も手よ、そのようにまた信仰継承ではありませんけれども伝えていかなければならないのかなと、そのように思うのであります。どうぞ皆さん、神の本当に使えるしもべがどのようにして訓練を受けていくのか、どのようにして整えられていくのか、多くの人たちが祈り、多くの人たちが支え、そしてそういう働きが続けられていくんだということを覚えてほしいなと思うのであります。さて、最後です。祝福の祈りが書かれたり、恵みと憐れみと平安がありますようにとパウロは祈っております。もう恵みと平安は皆さん、もう何度も何度も私たちが耳にしてきた言葉ですよね。 恵みと平安があります。パウロの手紙には必ずこの挨拶が出てまいります。恵みと平安がありますように。テモテはそこにの手紙では憐れみが入ってるんですね、あんまりないんです。パウロの手紙の先に最初に書かれている挨拶を見ていくと、恵みと平安がありますようにとありますけども、ここに憐れみがあるようにと書いています。これ なぜだろうか、考えました。ある中華書にこのようなことが書いてありました。テモテが特別な困難な状況の中にあって、物理的な能力の限界を感じていたので、パウロは励ます意味でこの憐れみを加えたのだ。自分も憐れみを受けて始まり、憐れみを受けて今も生かされているということをパウロは伝えたかった。それがですね、一章の13節に見られます。私は以前には神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。しかし信じていない時に知らないでしたことだったので、憐れみを受けました。パウロにとって憐れみっていうのは、自分の働きをいつも支え続けてくれている神様の恵みと受け止めていたのではないでしょうか。テモテよ、恵みと憐れみと平安があるよ。15節16節も見てください。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れに値するものです。私はその罪人の頭です。しかし私は憐れみを受けました。こんなものが神様の憐れみを受けて今あるんだ。ずっとその老練になっている今でもこの憐れみのゆえにだと、その思いがここに表されているんじゃないでしょうか。私たちもまたこの憐れみが注がれているのであります。まあ、この手紙の最初の冒頭の意味はそのような意味があるんではないかと思うんです。最後に、エレミア哀歌の3章22節23節を読みたいと思います。1407ページであります。エレミア哀歌の3章ですね、19節からちょっと読みます。1407ページであります。私の苦しみとさすらいの思い出は苦よもぎと苦みだけ。私の魂はただこれを思い出して沈む。私はこれを心に思い返す。それに私は言う。私は待ち望む主の恵みを。実に私たちは掘り伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。私たちは滅び失せなかった。 主の憐れみが尽きないからだ。私の愛称聖句の一つでもあります。神様の憐れみによって今があるんだなって思うんです。何もありません。ただ神様が憐れんで、そして守られていること、生かされていることをもう一度覚えたいと思います。後で聖餐式を行いますけれども、本当に主の憐れみ恵みを共に覚えたいと思います。祈りましょう。神様、御言葉をありがとうございます。パウロがテモテに書き送った手紙の初めのところを学びました。本当にパウロがあなたの憐れみによって牧師伝道者となって、その力によって最後まであなたの働きを全うして全うされたこと、またそれを手元に伝えたことを習うことができました。どうぞ神様、本当に一人のしもべが選ばれ立てられ、あなたの働きをする上にいろんな工程があることを覚えます。訓練を受けること、そしてまた叱咤激励をされていくことあります。テモテもまたパウロを通してその訓練を受けたことを学ぶことができました。主よ、さらに私たちもあなたによって訓練を受け整えられ、あなたの働きを担うものとなりますようにと祈ります。神様がどうぞここに集うお一人お一人をさらに祝福して用いてくださるように、またしもべたち、あなたの牧師たちがさらに与えられ整えられていくことができますようにと心からお願いを申し上げます。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。